ヨハネによる福音書第5章の1節から9節。そのうちユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトサダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいのかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。今回アメリカに行った時の飛行機会社は大韓航空でですね、インチョン空港の経由で行ってきました。大韓航空っていうのは非常に食事が美味しいですよね。っていうか変わったですよね。必ず韓国料理を出すようになったんですよね、5つ子の子。でビビンバとかですね、だから3種類あるんですよ。なんかビーフとチキンと韓国料理とですね、これが多分人気なので、大韓航空っていうのはですね、今、いろんな人が乗るんだろうなと思うんですね。で今回の飛行機はですね、2階建ての飛行機だったんですね。A300 っていうんですかね、非常に快適ですね。まあ、でも安いチケットなので一番後ろにいたんですけど、でその時ですね、子供がですね、赤ちゃんが何人か乗っててですね、中国人の子供が乗っててですね、途中で泣き出してですね、もう1時間ぐらい泣いてましたかね。まあでまあアテンダントさんがですね、お断りに来られたんですけど、子供がいますので、でもなんで泣いてんだろうですね。まあ気圧の変化とかだなとは思いますけど、でもやっぱりあれは親の問題だなって、親が怒るんですよね、泣いてる子供に対してですね、いろいろお母さんもお父さんもギャーギャーって怒るんですよね。で泣いてるんですね。で、あれ怒らなきゃですね、静かになると思うんですよね。で1時間ぐらい泣いててですね、でずっと泣いてるなと思ってですね、後でですね教えてもらったんですけど、双子だったですね。一人じゃなくて双子ちゃんがですね、代わり番組に泣いてたんだろうなと思ってですね見ております。なので、泣いてると子供に対してですね、怒っても何してもしょうがないんですよね。静かにさせるためにはですね、なんか違う方法があるんじゃないかなと、もっと冷静になってですね、話を聞くとかですね、まあ、そうすればいいのにと思いながらですね、まあ、そう思うとですね、動き回るっていうことだけがですね、大切なことではなくして、落ち着くっていうことがですね、一つ、大切なんだろうなと思います。で今日はエルサレムにベテスダの池の出来事です。イエス様は長く病気で、悩んでいた、苦しんでいた人を癒されたって話です。でここにも動くっていうのが出てくるんですね。池の水が動いた時に、その一番初めに池に入った人が癒されるっていう、これは伝説ですね。まあ間欠泉なのでですね、たまに動くんですね。だからその人はその動きをですね、ずっと見てて、動いた瞬間にですね、より健康な人から中に入って癒されていくっていう、まあそういうことだったのでしょう。ですから人はですね、その時には動くってことばっかりしかですね、やっぱり見ていなかったのかもしれません。まあ、ところがイエス様っていうのは水が動くことをですね、考えたのではなくして、心の動きっていうのをですね重視されたのでしょう。まあ、それはどうしてかっていうと、イエス様は良くなりたいのかって言われたんですね。水が動いたら入れてあげようかではなくして、あなたは良くなりたいのか、まあ、多分落ち着いてですね、考えるというのはそういうことだと思います。何か自分で行動を起こす前にですね、自分の心の中にある動き、それを見るという、まあ、そういうことなのでしょう。ですから泣いている赤ちゃんの心の中に何があるかっていうのを少し考えればですね、早く泣き止ますことができたんじゃないかろうかなというふうに思うのです。まあ、でもそうは言ってもですね、非常に心の動きを見るというのは難しいことですね。絶えず訓練したりですね、絶えず自分の心に目を注いでおかなきゃいけないんだろうなと思うんですね。 で、ある時多分ですね、ルフトハンザだったと思うんですけど、飛行機に乗ってたんですね、まあ、国内線でミュンヘンからですね、どっか行った時に乗ったんですね。で、まあ、乗ってですね、まあ、何ですか、ああいう直機なんかのですね、シートベルトとかのですね、アナウンスがあるじゃないですか。ビデオ壊れてたんですよね。で、何回一生懸命やるんですけど、壊れてたんですね。どうするかなですね。このまま何もせずに終わるのかなとか、それはできないんですよね。で、壊れてたらですね、これまた引き返すのかなとですね、引き返して、時間が待たされていくのかなとか思ってたら、それはすごかったですよね。すぐチーフの人が出てきてですね、どうしたかっていうと、ビデオが壊れていると。だからですね、今回は乗務員がですね、デモンストレーションします。できるんですね。びっくりしましたけど、これ、人間がパーッと並んで、持ってきてですね、デモンストレーションしてですね、それで、ビデオの代わりになって、時間もかからずですね、正確にオンタイムでですね、飛び立てた。まあ、それを見てやっぱりお見事と思いましたですよね。普通なら焦ってですね、どうしようかどうしようかって考えるところですけど、やっぱり訓練されてるんだろうな。そしてその時のチーフの判断とかですね、チーフに対する信頼性とか、機長との話し合いとか、そういうのがですね、慌てず冷静にできたんですよね。やっぱりそうなければ、やっぱり飛行機の航空事故の中でですね、どう対処するかっていうのはやっぱりできないことなんだろうなと、非常にですね、感動しながらその姿を見ておりました。これをみんなができたらですね、いいのになと思っても見ておりました。まあ、イエス様は病気を持った人が主よ水が動くとき、そういうふうに言ったのに対して、よくなりたいのかと言われたんですね。あなたの心はどうなのか、水が動くとか動かないではなくして、あなたの心の中にあるものは一体何か、冷静になって考えてみたらどうか、それに対して神様の御心は働くんだ、まあ、そういうふうに今日はおっしゃったのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはともすると動くものに目が向き、そして動いているものばかり追いかけようとしますけれども、どうかそうではなくして、あなたが語りかけてくださる御言葉と、私たちの中にあるあなたの豊かな祝福を見ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても強め、守り、導いてください。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には、イエス様が共にいて寄り添っていただけますように、どうか御言葉によって導き、癒してください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。